今朝の聖書の箇所はマルコ福音書3章の31節から35節です。ではお読みいたします。さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。以上です。この箇所から御心を行うとはというタイトルで、メッセージをいたします。共に御言葉に聞きたいと思います。天の父なる神様、御言葉ありがとうございます。しばらく御言葉に聞きたいと思います。かけなるものはご用意いたしますけども、私ではなくて、あなたご自身がお一人一人にふさわしく、また必要に応じて、細き御声でお語りくださいますようにお願いいたします。汚れたものをどうぞそのためにしばらく用いてください。清めて用いてください。お願いいたします。委ねます。イエス様の皆を通してお祈りをいたします。アーメン。千葉の進学校の時ですね、確か牧会学の授業だったと思うんですけども、先生が突然ですね、御言葉を呼ばれたんですよね。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけませんというエペソ書のですね、言葉を読まれてですね、そして私にこう質問されたんですよね。吉行さん、あなたはこの言葉をどう読みますか？どう読みますかと聞かれてもですね、その頃の私はこの御言葉がどこにあるのか、それさえはっきり分からなかったんですね。でとにかく前後の文脈を見ようと思ってですね、あちこちこう探してたらですね、先生がしびれを切らされたんでしょうかね。私はこの言葉は服従することの大切さを語っていると思います。そういうふうにご自身のですね、ご自分のお考えを言われたんですね。今日の聖書箇所からですね、イエス様は、肉の家族をですね、軽視しておられると、それでも良いとしておられると、そういうふうに受け取る人もいるんだそうですけども、そうではないと思いますね。聖書はですね、家族のこと、あるいは家族の中における自分の在り方みたいなもの、そういうものをですね、いろいろと教えていますですね。ちなみにですね、うちの子供はもうすぐ高校3年になるんですけども、親としてですね、苦労して育てたという思いがないんですね。全くありません。むしろですね、何にもできていないなという感じなんです。子供が生まれた時ですね、ある方が一枚の紙切れを私にくださいました。そこにはこう書いてありました。育ててくださるのは神様ですって書いてあったんですね。第一コリント3章の6節にこうあります。成長させてくださったのは神です。リビングバイブルは公約しています。成長させたのは神であって私たちではありません。そう訳してますね。信仰の成長のことをですね、言ってるわけですけども、自分たちのことをですね、思って子供の成長もその通りだなと、そんなふうに思います。私たちは本当に無力な親なんですね。しかし神様を仰ぐときに、家族の関係もですね、また導かれていくような、そういう気がいたします。いずれにしてもですね、神様は私たちに家族を軽視するようには教えておられません。じゃあこの箇所はですね、何を教えるんでしょうか。内容とメッセージ2つに分けてお話をいたします。内容、イエスを主とする。イエス様はですね、カペナウムのペテロの家で群衆に語っておられました。そこにですね、いわゆる家族がやってくるんですね。 で21節にこうありますですね、前のところですけども、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからであるというふうに21節に前の箇所ですねあるんですけども、今日の箇所はですね、その家族のその行動に対してイエス様がどのように応答されたか、まあ、それが記されるわけですね。で31節にこうありますね、さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた、そうありますね。で21節のですね、イエスの身内という言葉がさらにイエスの母兄弟たちと詳しく記されています。イエス様のですね、弟たちが母マリアと一緒に、兄イエスをですね、連れ戻そうとしてやってきたわけですね。しかし彼らは家に入りません。人をやってですね、こうイエスを呼ばせようとするんですね。ちょっとこう出てきなさいと、そんなふうにこうするわけですよね。なぜ入ろうとしなかったんでしょうか。群衆にとってですね、イエス様は、まあ、主なんですね。そしてイエス様も主としてこう応対、対応しておられました。弟子たちにとってもですね、イエス様は、主です。で、私たちが、まあ、神様、イエス様に用いる主という概念とは違う、少し違うと思うんですけども、いずれにしてもイエス様は主として群衆に、相対しておられます。一方、家族の者はですね、イエス様を我が子とか、我が兄とは捉えることができますけども、しかし、主として捉えることはできないんですね。だから、群衆とは違う近づき方をするわけです。まあ、なんて言いますかね、身内の気安さで、まあ、こう裏から近づくようなことをするわけですよね。当然、イエスが席を立ってですね、自分たちのところにやってくるだろうと、そう思っていたと思います。でも、イエス様はそうされなかったんですね。イエス様はですね、こうおっしゃるんですね。私の母とは、私の兄弟たちとは、外に立っている人たちのことではなくて、今私の周りに座っている人たちである。神の御心を行う人が私の兄弟、姉妹、また母なのですと、少しちょっと変えましたけども、まあ、そんな風に言って応じられるんですね。だからここで家族に対してこうちょっと冷たい感じが、まあ、するわけですよね。しかしですね、イエス様の肉親も、こう身内の気安さみたいなですね、そういう感覚でイエス様を捉えてはいけなかったんですね。イエス様の言葉を介してイエス様との新しい関係を築かなければいけなかったんだと思いますね。その時にですね、本当の意味でイエス様の家族、霊の家族、永遠の家族になるわけですよ。そして、事実ですね、十字架と復活の後にはですね、マリアや弟たちがですね、原始教会の中にいて、重要な役割を演じるようになるんですね。彼らがですね、イエス様を肉の家族としての愛情以上に、そうではなくて、主として愛するようになった時に、彼らは本当の意味でイエス様との深い関係、永遠の関係にこう入っていくんですね。それが内容なんですね。で、ここはメッセージをお話したいと思うんですが、イエス様はですね、まあ、私はメッセージの込み出しに、御心を行うとはという込み出しをつけたんですけども、イエス様は、イエス様の家族となるのは、御心を行う人だと言われたんですね。その意味でですね、イエス様を主と仰ぐ私たちにとっても、この箇所からですね、教えられる大切なメッセージは、御心を行うということはどういうことか、ということだと思うんですね。御心を行うとはどういうことか。私は二つのことを申し上げます。第一にですね、主イエスの話を聞くという込み出しをつけました。イエス様がですね、神の御心を行う人は誰でも私の家族ですと言われると、私たちはですね、果たして私は、御心を、神の御心を行っているだろうかと、まあ、そんなふうにですね、心配になるんじゃないかと思うんですよね。しかし、この箇所を読むとですね、 イエス様は自分の周りに座っている人たちを見て、見回して、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちですと、そういうふうに言われたんですね。そして、神の御心を行う人は誰でもとこう続いていくわけですよ。そうですね、私の兄弟、姉妹、また母なのですと言われた人たちは、何をしているかというとですね、イエス様の周りにいて、イエス様の話に聞き入っているわけです。他に何か具体的にこう何かをしているわけではありません。その意味でですね、神の御心を行うことの基本は、そして最も大切なことは、イエス様の話を聞くことなんだと思うんですね。ルカの十章に有名な、マルタとマリアの話がありますですよね。イエス様がマルタとマリアの家に来られました。で、姉のマルタはですね、イエス様をこうもてなすためにですね、忙しくいろいろとこう立ち働くわけですよね。しかし、マリアはイエス様の足元に座って、イエス様の話に聞き入っていました。で、マルタはですね、そのうちにマリアのことがこうなんか腹立たしくなってきてですね、イエス様に文句を言うわけです。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。そんなふうにイエス様にこう言い始めるわけですね。それに対してイエス様は言われます。どうしても必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。イエス様が私たちに何よりも願っておられるのは、私たちがイエス様の話を聞くことなんだと思います。その意味でですね、今聖書を通してイエス様の話を聞いておられる皆さんは、御心を行っておられるんです。どうぞ、私はイエス様の家族なのだと、安心していただければと思います。そして願わくはですね、普段に聖書に聞いてイエス様の話をこう聞けると良いと思います。そこから始まるわけですよね。そうでなければですね、イエス様に一生懸命使えようとしたマルタは結果的にイエス様に文句を言ってしまうことになったんです。私たちの人間的な常識で御心に生きようとしてもうまくいかないことが多いんじゃないでしょうか。まずイエス様に聞くこと、それが土台、いや、最も大切なことだと思います。前にもお話したかもしれませんが、カナダにいるときですね、親しくしていただいた韓国人の先生がですね、弟子訓練ということを、盛んに言われたんです。で、私は伺いました。弟子訓練とは何をすることですか？その先生は言われました。御言葉を学ぶことです。御言葉が入ると、その人は変えられます。御言葉が入ると、その人は変えられます。ここでイエス様の家族だと言われている人々の中にはですね、もしかしたら、エルサレムに都登りをしていて、イエス様の十字架の時に、十字架につけろと、叫んだ人がいたかもしれません。その可能性もあるわけです。しかし、その人たちに対するイエス様の、神様の愛は変わりません。だからイエス様の言葉が入っていた人たちは御言葉が働いて、またイエス様への信仰に帰っていったんです。そうではないかなと思うんですね。で、私自身がそうなんですね。小学生の時3年間教会学校に通いました。しかし中学高校の時にですね、教会から離れて、大学に行った頃はですね、教会の看板を見ても、もう私は教会に行くことはない、私はキリスト教とは関係のない人間なんだと自分に言い聞かせていたことをはっきり覚えています。ところがある問題の中で御言葉が蘇ってきました。そして私の中で働きました。 すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。私が休ませてあげよう。この御言葉が蘇ってきたんですね。おそらく、教会学校で学んだ御言葉だったんでしょう。その御言葉に働かれてといいますか、導かれて私は教会に戻っていくんです。いずれにしても御心を行うということ。それはまず神の言葉を聞くということ。それが何よりも大切なことだということをですね、私たちはこの箇所から教えられます。2番目のメッセージと言いますか、敵を、愛に生きると、つけました。御心を行う、2つ目は愛に生きるということです。御心を行うということはイエス様の話を聞くことだと申し上げました。しかしですね、イエス様の話を聞いてそれで終わりでもないと思うんですね。先日のデイリーブレッドにこんな話がありました。読まれた方もいらっしゃると思いますけども、アメリカの話ですね。メキシコ系のアメリカ人のですね、女性が子供を連れて、アイスクリーム屋さんに入ったんですね。すると店員がですね、店員の人が、子供に見てこう差別的なちょっとこう、言葉を投げかけたっていうんですね。で、彼女はですね、子供をこう抱き寄せるとですね、後から入ってきたご主人の方向を見たんですね。ご主人は黒人だったんですね。で、注文するとですね、店員はこうしかめ面で返事もしなかった。で、この方はこういう差別をずっと受けてきたんですね。しかし彼女はですね、恨み心を悔い改めて、そして許す心をくださいと祈るんです。私はこの話を聞いたときに、人間の心の中にある罪というのをこう痛烈に思いました。そしてみんながイエス様に教えられて、イエス様に導かれるようにならなければ、世界に本当の意味での和解も平和も来ないなと強く、まあ、思いました。アメリカはキリスト教国だと言われます。人口の 10% の人が毎週教会に通っているんです。この店員の人がですね、クリスチャンだったかどうかそれは分かりません。しかしここで教えられるのは、差別を受けた女性がイエス様の言葉に従って許す心をくださいと祈ったということです。そこにこう社会が変えられていく秘訣のようなものがあるような気がいたしました。話が少し逸れましたけども、私たちがイエス様の話を聞いて、そしてできるならば神様のイエス様の助けをいただいて、イエス様の愛に生きること、それができればいいんじゃないでしょうか。それが必要ではないでしょうか。返事もしない人ではなくて祈る人になること、それが大事ではないでしょうか。その時私たちがイエス様に聞いたということが本当の意味で生きてくるんではないでしょうか。昨年うつになったというですね、話を何度かしているんですけども、私はうつを通して神様から一つの語りかけをいただいたんです。それはですね、自分のためだけに生きることをやめなさいという語りかけでした。自分のために生きること、自分のためだけに生きることをやめなさい。それが人生を張りを持って生きる秘訣だ、生きる意欲を持って生きる秘訣だというようなことを語りかけを受けたんですね。聖路加病院の、院長であられた、いらした日野原茂明先生と、星野富弘さんの対談の本をですね、改めてこう私読み返してみたんですね。気づいたことがありました。ある箇所でお二人が同じのことを言っておられるんですね。日野原先生は赤軍派のですね、淀川ハイジャック事件に遭遇しておられるんですね。今命の危険があったわけです。で、その危険に触れて、その危険なそのハイジャック事件を経験されて、こう言っておられるんですね。抜粋します。 私の命は与えられたものなのだとつくづく感じました。その経験が私の生き方を変えたのです。今までの自分は有名な医者になり、いろいろな仕事をやることが目標だったけれど、こうして助けられたんだから、これからは自分中心ではない、もっと外に向いた、人のためになるような生き方に転換をしたいと強く思うようになりました。そんなふうに言っておられました。星野さんはですね、次のように言っておられます。いろいろと経験してきて、自分のためだけ生きようとしたときは、これは本当の意味で自分の命を生かしているのではないなと思いました。いくら自分で欲しいものを手に入れ、うまいものを食べても、それはそこで終わってしまうんですね。一番喜びを感じるのは、人のために、他者のために何かできたときや、自分のやっていることが他の人に喜んでいただけたときなんです。何か人の役に立てたとき、命が一番躍動していると思うと同時に、自分自身の中にも感謝の気持ちが出てきます。命というのは、自分だけのものじゃなくて、誰かのために使えてこそ本当の命ではないかと思いました。お二人がこんなふうにおっしゃってるわけですね。で、私は、まあ、遅ればせながらといいますかね、分からせてもらったことに、この本を読んでですね、あ、それでいいんだよと、そんなふうにこう確認をしていただいたような気がしたんですね。イエス様の話を聞いて、聖書の言葉に聞いて、家族に、隣人に、誰かに対する愛に生きる。その時私たちは本当の生きる満足というものを得ることができるんじゃないでしょうか。その時私たちはイエス様から聞く、イエス様に聞くからもう一歩踏み込んだ形で御心を行う人になることができるんではないでしょうか。そんなふうに教えられることです。さて、最後に、こんな話をして終わりたいと思います。はじめにですね、イエス様を見上げるところに家族の関係も導かれるのではないかと申し上げましたけども、この話を私は聞きました。戦後すぐの話です。この女性はですね、お母さんが亡くなって、お父さんが再婚をするんですけども、新しいお母さんに心を許すことができなかったんですね。まあ、お父さんの愛をこう独占したかったということでしょうか。それが反発となって現れて、断るごとにお父さんとぶつかり、ある日ですね、お母さんの、新しいお母さんの目の前で、お父さんから強く叱られたことでですね、爆発するんですね。そしてこう言います。お父さんは忘れたの？お母さんに5歳はもらわないって約束したじゃないの？お母さん呪ってるわ。私も呪ってやる。お母さんと一緒に、まあ、知ってる限りの、呪いの言葉をですね、両親に浴びせかけました。お父さんは言いました。出て行け！娘でもない、親でもない、どこへでも行ってしまえ！彼女はトランク一つを持って出ていくんです。それから仕事を転々とします。しかしうまくいかない。満たされもしません。さらに自分が結核を患っていることもこう分かったんですね。で、彼女は行くとこがなくなりました。それで修道院に入るんです。しかしそこにも安息の地を見つけることはできませんでした。しかし戦後すぐですからね、まだ、東京に、米軍の病院があったんでしょうね。その米軍の病院で働き始めたときに、一人の米兵と、友人になって、その米兵の帰国直後、彼に引っ張られて教会に行きました。しかし自分はここにはふさわしくない。そういう拒否的なこう態度になったんですけども、その彼女を見て友人の米兵はですね、彼女のために涙を流しながら祈ってくれたんですね。肉親はあなたを捨てたかもしれない。しかしイエスはあなたのために死んでくださったんですよ。イエスはあなたのために死んでくださったんですよ。そう言いながらですね、泣きながら祈ってくれたんですね。で、彼女はその祈りを聞きながらですね、いつの間にか自分も道にひざまずいて、罪の許しを求めて祈っていたんだそうです。その時、心に響く声がありました。この我が子、死にてまた生き、失せてまた得られたり、 あの、法と息子の言葉ですよね。この我が子、死にてまた生き、うせてまた得られたり。そうやってですね、魂の故郷に帰った彼女は、神の御手の中に初めて安らぐ地を、見つけることができたんですね。安らぐことができました。しかし神様は次にこう語られました。汝の父母を敬え。汝の呪うとき、汝も呪わるべし。彼女の心の中にこの言葉が響いたんですね。で、彼女はこう苦しい葛藤の時を過ごすんですけど、ついにこう言うんですね。帰りましょう。主が私にしてくださった大きな御業を父に見ていただきましょう。そして、手紙を何度も書いては、破り書いて破りしてですね、一通書き上げて送って、そして家に帰っていくんですね。両親は涙を流して、喜んで彼女を迎えてくれる。まあ、そういう話なんですね。つまり私が何が言いたいかというとですね、イエス様の家族になる。そして、聞いた御心を行う。それは私たちの人間関係。この人間関係、あるいは家族関係、いろんな関係にも祝福をもたらすんではないかということを、この話から教えられるんです。御心を行うということ、それが祝福の方法ではないでしょうか。それではお祈りいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス様は私たちのようなものをも、イエス様を見上げてイエス様の言葉を聞いているという一点で家族として迎えてくださること、そのことを教えていただき本当に感謝をいたします。願わくば私たちもイエス様に聞いたことを生き方にするところまで導かれたいと願います。そして御言葉の祝福を経験したいと願います。どうぞ家族への、また隣人への、また誰かへの愛に生きるところまで導いてくださいますように、どうぞ私たちをあなたが見てを持って手を引いてお導きくださいますようお願いいたします。今週も使わされるところに出てまいります。どうぞご一緒くださいますように、またいろんな場面で助けてくださいますようにお願いいたします。大切な方との別れを経験されて悲しみの中にいらっしゃる方々がおられます。どうぞ主の慰めを豊かに注いでください。その心をまた痛みを癒してくださいますようにお願いいたします。また心身の健康の問題を抱えて苦しんでいらっしゃる方々おられます。どうぞ帰り見て癒してくださいますようお願いいたします。またお一人一人の様々な祈りの課題の中であなたがご栄光を表してくださいますようにお願いいたします。私たちを脅かす新型コロナウイルスもあなたの時にあなたが治めてくださいますようにお願いいたします。地震で不安の中で過ごしていらっしゃる方々を帰り見てくださいますようにお願いいたします。また私たちをもこの地の災害からお守りくださいますようにお願いいたします。一切のことを委ねます。尊きイエス様の御名を通して、これらの感謝と願いをお捧げいたします。アーメン。